それでは聖書を開きたいと思います。今日は創世記の12章1節から4節までをお読みいたします。旧約聖書の15ページになります。創世記の12章1節から4節までをお読みいたします。その後、主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがカランを出た時は75歳であった。聖書をご存じの方はここに大変有名な箇所でありまして、イスラエル民族の祖と呼ばれますアブラム、後にアブラハムという名前になりました。彼の証明の記事であります。で、実は今日はここからですね、教会についてのお話をしたいと思うんです。すでに3回、今日で4回目になりますけれども、祝福のもといとしての教会ということで今日はお話をさせていただきます。ここは先も言いました、イスラエル人の父祖となりましたアブラハムが神様からの声を聞いて、そして彼の生まれ故郷を妻と甥を連れて出ていくというところなんですね。で、これは創世記の12章でありますが、創世記の一番最初を見ますと、神は世界をお作りになりました。そこに男と女を作り、人類を創造されたわけでありますけれども、創造された時に神様は彼らに何と言われたかというと、産めよ増えよ、地を満たせ、地を従えよと言われました。人類を創造になったされた時にですね、苦しめ苦しめ、重に負って苦しめ、人間関係で苦しんで悩み抜いて最後はお前たちはへたれ死ぬんだとは言われなかったんですね。産めよ増えよ、地を満たせ、地を従えよと言って、まさに祝福されたわけです。前途洋々って感じですね。ところが、せっかく神様が与えてくださったこの素晴らしい世界の中で、アダムとエバは神様の命令に背いてしまって、そして神様が与えてくださった祝福ではなく、自分の目で選び、自分の手でもぎ取って、自分で切り開く幸せを願ったんですね。エデンの園の話っていうのは、その食べてはいけないという木の実を食べるという話なんですけれども、究極的にはそういうことなんですね。神様が祝福された、その神の祝福ではなく、自分が自らの力でいいと思うものを選び、またやりたいことをして、そして幸せになろうと思ったわけです。ところが、その結果彼らは、せっかく神様が与えてくださったこの前途洋々たる未来を捨ててしまって、もう限りない重荷を背負い込むことになってしまう。人間というのは、神がお作りになった、神の形に似せて作られた神の被造物である。神様と結びついている時に初めて人間は幸せを得ることができるように神様は作られているわけですけれども、まるでですね、この正月にあげるタコじゃないですけども、 タコ自らが糸を切っちゃったんですね。この糸はいらない。どうなりますか？糸プチッと切ったら自由に飛んでいきます？落ちるだけですよ。あとは切りもみ状態で落ちるだけですね。まさにそういう状態に陥ってしまったわけです。神様はそういう人間をしかしお見捨てにはなりませんでした。人間にチャンスを与えられました。もう一度その祝福が人間に行き渡ることができるように、今度は一人の人アブラムに声をかけられたわけです。でアブラムに対して、あなたは私、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。当時のことですから地図もありませんしね、世界情勢なんてのも分からない、ニュースもないわけですから、自分の知っているところというのは自分の歩ける範囲ですよね。自分の歩ける範囲、まあ行っても10キロ四方ぐらいでしょうかね。もうちょっと行ったかもしれませんけど、遊牧民であっても、まあ、100キロも歩かないですね。でもアブラムはこの神様の語りかけに応答して、そしてなんとですね、3000キロ4000キロ旅してカナンの地に行ったんですね。全然知らないところです。で神様は、あなたが私の示すところに行くならば、生まれ故郷を捨てて私の示すところに行くならば、何と言われたかというと、あなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。アダムとエバに言われたものとは多少違っておりますけれども、まあ、意味としては同じようなものですね。大いなる国民としましょう、あなたが生み増えて力強い豊かな民となって神の祝福を受けることができるように。人間は自分の意思で神様のとの関係を断ち切ってしまいました。もう一回自分の意思で神様に立ち戻ることを、神はそのチャンスを与えてくださったんですね。でアブラムはこの神の問いかけに答えて出て行きました。知らないところに行きました。神の語りかけに行き先を知らないで出ていくというのが、これが信仰ということですね。信じるというのは、その先に何が待っているかわからないけれども信じる、これが信仰ですね。こうすれば絶対こうなるというのは、これは信仰ではない。結果が分かっているのは信仰じゃなくてですね、分かりやすく言うと、株を買うのは信仰ですが、銀行に預けるのは信仰ではないんです。どうしてか分かります？株を買ったら増えるか減るか分かんないんですよ。株を買って絶対増えるっていうなら詐欺ですから。株というのは絶対上がるか下がるか分からないんですね。でも銀行さんは、もし銀行に預けたけども、今ちょっとほとんど 0% に近いですから、ちょっと詐欺って言っちゃ怒られますけれども、ほとんど増えないんですよね、でも減りはしません。絶対に決められた通りの利息をくれます。わずかではあっても、ね、信仰というのは株を買うことなんですね。でみんなで買いましょうということじゃないんです。どうなるかわからないけれども、神様が言われたことだからやってみましょうというのが、これは信仰。アブラムは行き先を知らないで、どんなとこかわからないけれども、神様が行けって言われたから行ったんです。もしそうするならば、神が大いなる国民としよう、あなたを祝福しようと約束してくださったからであります。そしてこの約束の通りですね、アブラハムの子孫イスラエルは大いなる国民となりました。大いなる国民というのは、数が多いということとか、強力であるとか、豊かであるとか、そういうような意味ですね。この当時のことですから、同じ血の民族ですね、今でも民族紛争なんかありますけれども、同じ民族、同じ結束を持った人たちというのは、できるだけ数が多い方がいいわけです、そして強い力を持って広い畑を耕していけば、それだけ強い国になったわけですね。でアブラムの子孫であるイスラエルも、神様の言葉に従ったり従わなかったりしましたけれども、 神の約束は彼らの上に豊かに注いでですね、ダビデ・ソロモンの時代には世界に冠たる帝国になりました。ソロモンの時には世界中の国々から贈り物が届いたり、使者が届いたりしてですね、まさにこの予言の通りイスラエル人は大いなる国民となったんです。ところが彼らはそのことで高ぶってしまったんですね。ああ、自分たちはこんなに、リッチになった、数が増えた、武器も持った、もうこれで大丈夫だ。彼らはこのアブラムが最初に神様に信仰を持って応答した、神を信じた、その一番の基礎をなくしてしまった。多くの贈り物と同時に多くの外国の神々が入ってきました。そしてイスラエル人はこの一番最初の信仰を失ってですね、さまざまな数多の外国の神々、またその地方の神々を拝むようになってしまって、神の祝福を失ったんですね。その結果がバビロン捕囚、国を追われてアッシリア、バビロンに連れて行かれて、ある者は目をえぐられ、ある者は腕や足を切られ、ある者は家族を皆殺しにされ、しかしそれでも神様はイスラエル人を根絶やしにはされませんでした。また憐れみを持って彼らをこの約束の地にカナンに返してくださった。そしてもう一度彼らは自分たちの国を作ったんですね。しかしそこにおいでになったまことの神の言葉であるイエス様を彼らは信じることができなかった。致命的ですね。ヨハネの福音書にあるでしょ、初めに言葉があった、言葉は神であった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、そのまことの言葉が世に来た。その時イスラエル人は目の前にある彼らの律法とか言い伝えとかそういうものばかり熱心でですね、神様の本当の言葉をであるイエス・キリストに従う、また彼を信じることができなかった。その結果また彼らは祝福を失い追われることになったんですね。1948年に建国しました。それまで世界に離散していたわけです。で、建国したということはもう一回神様の祝福が彼らに与えられる、その可能性を教えているのかもしれません。週末の時にはもう一度神様はイスラエル人を祝福してくださるという予言もありますから、彼がもう一度メシアを信じることができればですね、神様の祝福に預かることができるわけですけれども、しかしそのイエス・キリスト、まことの神の言葉であるメシアを彼らが信じなかった。その結果このアブラムに与えられた祝福はどこに行ったかというと、これは教会に与えられた。まことの神の言葉であるイエス・キリストを信じる者に、イエス・キリストがおいでになるまではですね、神の言葉というのは排他的にイスラエル人にだけ与えられた。ユダヤ人だけが神の民であり、神の祝福を受けることが許されていた。でもキリストがおいでになった後、この神の祝福は福音が広がると同時にですね、異邦人にも与えられるようになりました。でもこの祝福の質というものは変わっていないんです。祝福の約束というものは変わっていないんです。アブラムに与えられた約束は今教会に与えられている。その祝福というのは何か。まずあなたを大いなる国民としよう、さっきも言いましたけれども、これはもともとはですね、数が増えて強力になって豊かになるということですが、確かにこの約束の通りイエス・キリストを信じる信仰によって神の霊のイスラエルとなった民、すなわち教会は世界中に増え広がっていきました。今こうして私、世界中に増え広がっていきましたって言える牧師は幸せですね。紀元130年ぐらいの牧師は言えなかったんですよ。なかなか信仰を持って言わなきゃしょうがなかったんですが、まだ迫害の真っただ中にあった最初の教会は120人しかいなかったんですから。でも彼らはこの約束を信じて福音を伝えていて、今世界中に福音を、本当に神様の約束がその通りになってるんですね。またこの大いなる国民という言葉の中にはですね、力強い、 もともとはこれは武力の意味でありますけれども、しかし教会はあらゆる迫害やまた思想の戦いやそのようなものにもめげることなく、力強く今日までその信仰を曲げることなくですね、教会は立っています。また豊かであるという意味もあるんですね。イエス・キリストを信じる者、この教会につながる人たちに神様は豊かな命を与え続けていてください。このアブラムの約束、教会に与えられているわけです。そして今日、まあ最も皆さんに覚えていただきたいのは、あなたを大いなる国民とし、あなたを祝福しという、この祝福ということなんですね。祝福という言葉は聖書によく出てくる言葉です。恵みとか祝福とかいうような言い方をしますけれども、まあ、厳密に言うと恵みと祝福というのは意味が違うんです。で、恵みというのはですね、全ての人に、イエス・キリストを信じているか教会に属しているか属さないとか関係なく、全ての人に神様から与えられているものが、均等に与えられているものがこれ恵みという。恵みは均等に与えられています。祝福というのはここに今あるように信仰によって神に応答したものに与えられるものが祝福なんです。だから神様に信仰によって応答しなければ祝福はやってこない。恵みは与えられているんです。私たちは神の恵みがあったからこそ、信仰がない罪人であ、まあ、今でも罪人ですけれども、イエス・キリストを知らない時にキリストに出会うことができているんですね。これは神の恵みです。アウグスチヌスという人はこれは先行恩寵と言ったんですね。先んじる神の恵み。神の恵みというのは至るところで、ね、太陽の光は世界中誰にも均等に与えられていますね。雨もそうです。これ恵みなんです。だから恵みの雨なんて言いますね。イエス・キリストを信じ、神様を信じる者に与えられるもの、これを祝福って言うんです。あなたを祝福すると。じゃあ私たちに与えられている祝福って何でしょうか、ね、皆さんどういう意味でこの祝福という言葉を普段使っていらっしゃるか、またイメージしていらっしゃるでしょうか。ああ本当に祝福されたな、よかった、中日が優勝した、神の祝福だと思う人はまああんまりいないでしょうね、まあ、名古屋の方とかね、うん、いや試験が本当によくできた、中間テスト、今週中間テスト、先週かな、神の祝福によって分からない問題ができた、当てずっぽでやったら解けたとかですね、うん、神の祝福だとか、あんまりそういうふうに思う人もいないでしょうね、うん、まあ、この不況の真っただ中、ボーナスがもう10ヶ月分出た、これちょっと祝福って感じがしますけれども、でもまあそれも本当の意味の祝福ではないような気がしますね。まあでも私たちはあんまりそういうことは意識しないで、神様がよくしてくださったことは祝福だなというふうにこの感じているわけです。それはそれでも非常にいいことですね。でも本来の意味の祝福というのはですね、神の愛が私たちに注がれているということ、これが祝福なんです。イエス・キリスト、この神様に信仰によって応答したときに、私たちは神の愛を知ったんです。また神に愛されているということが分かった。神がその無尽蔵の愛を惜しみなく私たちに与え続けてくださる。永遠に与え続けてくださる。これが祝福なんです。信仰によって応答しなければ神の愛が分からないんです。神の愛を受けることができないんです。私たちは信仰によって神様に応答するときに、ああイエス、この十字架というものが単なる木の二つ重なった飾り物じゃなくて、私のために命を捨ててくださったイエス様のその処刑された十字架なんだ、愛の印だということが分かったわけですよね。これは祝福ですよ。神に愛されている、神が限りなく私を愛しておられる、限りなく私を愛しておられるからこそ必要が与えられたり、また山が癒されたり、さまざまなその時その時に応じた神様からの祝福が訪れるんですが、それはあくまでも副産物なんです。聖書はそのことを、私たちは神のことされたと表現しています。
神の子とされたということは、神様をお父さんとして、お母さんとして、親としてその子供になった。これは前にもお話したように、親子の関係というのはこれはたまたまそのあるもんじゃなくてですね、神と私たちの関係というもの、神が私たちを愛しておられるということを人間に分からせるために与えられているシステムなんです。人間だけですよ、これだけ親と子がですね長いこと関わってるのは。そんなね長い間お父さんお母さんにくっついてる動物いないですよ。そうじゃないですか。クジラの赤ちゃんの見てみなさい。生まれた瞬間から海の中一人で泳いでてですね、キリンだってシカだって生まれたらすぐ四つ足で立ち上がってね、まあ、ちょっとお乳を飲んだりしますけれども、すぐに自分で餌をする。カゲロウなんて見てください。一日ですよ、生まれたらその日でね、ちょっと極端ですけれども、人間はですね一人で餌を取って生きていけるのに何年ぐらいかかりますかね。餌を取ってってのは変な言い方ですけどね、人間が人間として育ってなっていくのはどれぐらいかかりますかね。まあ10年は、でも10歳でおっぽり出されてちょっと困りますね。過保護の親だと30年ぐらいまで我が元に置いとかないと気が済まないことになるかもしれませんが、まあやっぱり20歳ぐらいまではね、今の制度だと。昔は早かったでしょ。昔はもう12歳とか、もうクワが持てるようになったら男は一人前ですから。今はこういう経済社会になりましたからね、会社で就職するとかってことがありますから、まあいくら早くても中学出る15歳とかね、それぐらいまでは。でもこれだけ長い期間ですね、親と子供が密接に関わってる、これは神様の計画なんです。その密接な関係の中で人間は親として、また子としてですね、神と人間の間に交わされている愛情を知るんです。で、人間の親でもこれだけやってくれるんだったら、神様の愛情はどれだけ大きなもんだろうか。親になった時、私たちは、ああ親というのは本当にバカだな、なんでこんなに自分の子が可愛いんだろうか思いますね。こんなに可愛い子供は絶対他にはいないと思いますから。誰でも言いますよね、うちの子は不細工でしょうがないという親はどこにもいません、こんなに美しい子供はどこにもいないという。絶対そうじゃないんですよ。でも親はそうとしか思えないんですよ。それはなぜですか。神様がですね、親にそういう考え方を、そういうふうになるようにされてるんですよ。それは神の目なんです。神の思いなんです。神の愛なんです。神はその人間の親としての愛のですね完成体ですか、何万倍何億倍、その強烈なすごい力強い愛で私たちを子供として愛していてくださる。この愛がまさに神の祝福なんです。信仰によって応答したとき、私たちはその神の絶大なる愛を受けるんです。知るんです。体験するんです。そして、ああ神様に愛されてる。それ以上のことはまあなくてもいいんですね。あれあれに越したことはないですよ。だけれどもそれはもう副次的なことでね、おまけですよ。グリコのおまけね。おまけだけやってもしょうがないですから、グリコは中のキャラメルがないとグリコじゃないんですよ。昔仮面ライダースナックってなってですね、小学校で問題になって、僕ら小学校の時中にシールが入ってる、ね、シールが欲しいがためにライダースナックをいっぱい買ってですね、中食べないで捨ててるって言うんですよ、子供が。僕はあれみんな捨てるのをもらって食べたかったですね、僕はね、シールだけど。でも神様の、私たちは神様に子供として愛されているということが、それが神の祝福です。これがもう絶対的なもの。だからこそ神は私たちに必要なものを与えたり、また時には試練を与えたり、ね、祈りをお聞きになって、また時には病を癒したり、いろんなことをされるんですけど、これはあくまでも神の愛の中にあることです。神に愛されている、神が無限の愛で代わりなく私たちを永遠に愛してくださる、永遠の命もその中にあることです。 あってもなくてもいいとは言いません。でも神はもう永遠の愛で私たちを愛していてくださるんだから、永遠に滅ぼすことはないわけですよ。私たちを乏しさの中で貧しさの中で苦しめることはないわけなんです。私たちを人で孤独で追っ放り出すことはないわけなんです。親が子供にそうするように、いやその何万倍も激しく強い愛でもって私たちを愛していてくださる、子供としてくださる、神の子としてくれるという、これが神の祝福ですよ。アブラムはその大元だったんですね。そしてその祝福が今イエス・キリストを通して世界中の人たちに与えられている。教会はその祝福を受け継ぐ場所となったということです。そして私たちが祝福されただけではありません。3節の後半に、地上のすべての民族はあなたによって祝福される、あなたを通して祝福されるという、アブラハムが神の祝福を受け、またその息子イサク、ヤコブ、そのように神の祝福が代々受け継がれていったように、私たちに与えている神の祝福もまた私たちだけで終わるものではなくて代々受け継がれていった。教会はそうですからね、代々受け継がれている。親から子へ受け継がれていく信仰もあるし、また信仰の親、信仰の子供へと受け継がれていくものもあるんです。私たちも誰かの信仰の子供ですよね。誰かの信仰を受け継いでる。そしてまた私たちもまた信仰を受け継いでもらう、神の祝福をまた私たちを通して人々に受け継いでもらう、それが教会なんです。ここは神の祝福があるところです。神様の祝福はこの教会を通して与えられた。他には神の祝福は言ってないんです。恵みはあるけれども、神のこの絶大なる無限の愛を知ることができるのは教会だけです。だから私たちは教会から離れてしまってしまうとですね、神様の愛が分からなくなるんですよ。本当に自分は神に愛されてるんだろうか、神様は一体どこ行ってしまったんだろうか、自分が離れてるのにね、神の愛は分からなくなってしまうんです。でもこの教会にいる限り、私たちは神の愛を体験して、あ、本当に自分は神様に愛されてるな、大切に思っていてくださるなということを知るのであります。日本では教会は少数派ですね。100人に1人、200人に1人、家族で1人だけのクリスチャンの方もいらっしゃるでしょうし、だから大いなる国民とかって言われてもですね、私はチビなる国民よなんて思うんですね。大いなる国民って言われても全然もう周りは大いなる国民かもしれないけど、私はもう少数派で一人で孤独の戦いと思ってるかもしれませんが、神様はですね、最初から群れを選んでないんですよ。アブラムにね、アブラム、お前の一族を大いなる国民にしようと言われなかったんです。アブラムはこの時1000人ぐらいの一族の 首長か州長かなんかでね、しかもアブラムなかなか子供、今も75歳でしょ、なかなか子供生まれなかったし、皆さんご存知の通りじゃないですか、ね、100歳になってようやく生まれたイサクが、その生まれたイサクを神様捧げろって言うんですよ。大いなる国民なんてもう全くこのアブラムの現実とはかけ離れた言葉ですよ。でも彼はそれを信じたんです。最初に言いましたように、信仰というのはその結果どうなるかわからないから信じるんですよ。あ、神様、私を大いなる国民としようとしてくださる、私たちを大いに祝福しようとしてくださるんだから、それを信じようじゃないか。確かに私は自分の家では少数派、地域で少数派、この国では少数派だけども、神様は必ずこの祝福の約束をアブラハムから今何年離れてますか、何千年もかかってますけれども、その祝福が成就しているように、私たちを通して神の祝福は広がっていくし、私たちに与えられている、この約束の言葉は必ず成就します。でも私たちはもう一人じゃないですか、今は。そうでしょ。僕もですね、三谷君一人にこの説教をするとなんか辛いものがあると思いますよ。二人でなんかこの傷を舐め合うようなね、一人だけどもな、頑張ろうななんてですね、今日は生田先生が来てますけれども、松江の伝道所でね、 いつも礼拝は彼と片山兄弟と2人、でもあの2人で大いなる国民となろうと言って説教しているかどうか分かりませんが、でもこうして私たちはですね、もうある程度の人数の人が集まってるんですね。それだけでも随分気が楽というか、ああ神様もこれだけの人たち集めてくださってる。でもまだまだ全然足りません。だから大いなる国民というところまでいかないですね。ぜひ私たちはこの祝福、この約束に預かるものだということをまず覚えていただきたいんです。大いなる国民となるんだ、そして神の祝福をいただいている、あなたの名は祝福となるとかですね、これいいですね。あなたの名は祝福となる、祝さんと福さん、祝福さんというのもなんかちょっといい名前ですけどね、あなたの名は祝福となるとどういうことかというとですね、あなたを見る人が神の祝福を見るということですよ。あなたを見る人が神の愛を見るということですよ。あなたに触れた人が神の愛に触れるということですよ。あなたと語る人が神の愛の言葉を聞くということですよ。神の祝福が私たちの中にあるんです。豊かに注がれてるんです。神の愛は注がれてるんです。この祝福のもといとしての私たちは教会の一部とされているということを本当に感謝して、また多くの人にこの祝福を分け与えるものとなりたいと思います。一人でね、独り占めしてへへへしめしめと思って自分だけ祝福されてていい気持ちになっちゃダメなんです。あなたを通してまた祝福が出ていくということですからね。そのようなものにされていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天のお父様、与えられました御言葉を心から感謝いたします。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福しと言ってくださいました。信仰によってもし私たちが出ていくならば、あなたの御言葉に応答していくならば、神はあなたは大いなる祝福を私たちに、また私たちを通して多くの人たちに分け与えようとしておられることを覚えて感謝をいたします。私たちは誠に小さいものでありますし、またこの国にありましては、あなたを信ずる者は数少なく、本当に大会の中に一人取り残されたような孤独を味わうこともあります。しかし神様、あなたの祝福が与えられている、一人子イエス様によって知ることができた、神の変わることのない誠の愛が注がれているということを、どうぞこの与えられました1週間もしっかりと心に刻み、またその実感を持って祝福を人々に分け与える、そのような役割を担わせてくださるようにお願いいたします。押しつぶされたり弱気になったりするのではなく、神のこの大いなる祝福を分け与えることができる、その素晴らしい役割が与えられていることを覚えさせてください。与えられました御言葉を感謝し、イエスキリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。